神がこの世界に私たち教会をお建てになったのは、罪の支配からの解放を人々に述べ伝えさせるためであります。教会が良き知らせとして神様よりこの世界に告げ知らせるようにと受け取った福音とは、私たちのどんな罪も許され神と和解するということです。それと並んで別の何かもというわけではありません。しかしイエス・キリストというお方の姿を描き出します4つの福音書を読みますと、私たちはこの主イエスというお方が罪の許しを述べ伝えられると同時に、印象深い数々の奇跡行為を行っておられることにも気づくと思います。ですからそういう箇所を読みますと、主イエスのなさった御業は人間の罪を許すだけではない、心の重荷を取り去るだけのお方ではない、この方は罪の許しと同時に病を癒し悪霊を追い出す奇跡の技を行った方だと捉えることがあるかもしれません。そして人によっては主イエスのことをもっぱらそのような不治の病の治療者のように強調して捉えるということがあるかもしれません。けれどもはっきり言いますけれども、それはそもそも罪の許しの力を誤解していると思います。罪の許しとは、私たちが他の人間に対して犯した罪の許しとか仲直りが第一のことではありません。それは後に続くものでありますけれども、第一のことではない。第一のことは、私たちが神より罪の許しを受けるということは、何といっても天地万物を作られた主なる神様ご自身に対して犯してしまっている罪の許しです。罪の許しによってもたらされる和解とは、この天地万物の主なる神様との和解、仲直りであります。だからそれはただ私たちの在籍感が取り除かれ心が軽くされるということにとどまるはずがないのです。私たちが神様に対して犯した罪の許しをいただくならば、その根源的な私たちと神様との関係が癒されるならば、私たちはこの世界全体に対して全く新しい関係の中に生き始めさせていただくということをも意味いたします。教会が述べ伝えます神がくださるただ一つの恵みである罪の許しは、天地万物の作り主なる神様との仲直りであるために、私たちの存在と生活のすべての面にわたって私たち人間とその世界に効果を及ぼさずには済まない神の力であります。福音書や使徒言行録に記されました聖書の中の数々の病の癒しや悪霊追い出しの物語は、この文脈において初めて意味を持つ報告になると思います。それらは全くそれ自体として意味のある物語ではないと思います。病の癒しにしろ悪霊追い出しにしろ、それだけを取り出してこれこそが神のまことの恵み、あるいは罪の許しに並ぶ第二の恵みと言い出したら、これは全く見当外れなことであります。それらは例えばヨハネによる福音書が奇跡のことをそう正確に表現いたしますように、印にすぎません。印とはある出来事の兆候のことであります。あくびをするのは脳に酸素が回っていない兆候、くしゃみをするのは 風の兆候。梅が咲き始めるのは春が近づいてきた印。兆候とか印っていうのはその背後にあります本体そのものではなくて、その本体を告げるためにのみ奉仕するまことに小さな影であり、それだから印と呼ばれるに過ぎないものであります。病の癒しの奇跡も悪霊追い出しの奇跡もそれ自身が福音、良き知らせとはならず、福音の印に過ぎないものです。つまり私たちの一般的な感覚では、奇跡こそが事柄の中心であるかのように捉えることがあるでしょう。しかしそれは神が下さる罪の許しの印としてのみ見られない限りは、これは全く役立たずのものであります。今日共にお呼びしましたシュエスの物語は本当にそのことがよくわかる物語ではないかなと思います。シュエスが目が見えず口が聞けない人に取り付いていた悪霊を追い出す物語であります。その光景を目の当たりにした人々は我を忘れることに驚いたといいます。23節に記されます群衆は皆驚いてのこの驚きとは、これは自分の外に出て行ってしまうという意味を持った言葉であります。群衆はびっくり仰天したのであります。けれどもこの奇跡にはいろいろな解釈がありえました。そこに救い主の姿を見た群衆とは打って変わりまして、ファリサイ派と呼ばれる当時の宗教指導者たちはシュエスの悪霊追い出しの力の源を悪霊の親分から得ているものだと悪口を言いました。ファリサイ派の人々、彼らもまた奇跡を印とみなしていました。そしてこれはイエスという方が悪魔の手下である印だと捉えたのであります。まあ同情的に考えるならば、奇跡それ自体の姿に圧倒されず、その意味を読み解こうとしたのは、これは誠に宗教指導者らしいことであるかもしれません。何か奇跡が行われたという知らせが届くたびに、あっちに行ったりこっちに行ったりしていては、それこそ悪魔やペテン師の思うツボであると思います。その引き起こされたという奇跡を起こした力が神よりの霊であるかどうか、一体それが何を指し示しているのか、責任を負っている人々はそれを見極める必要があると思います。その知識と知恵を集めまして、その奇跡の背後に働く力の質を見極めようとする、これは決して不必要なことではなかったと思います。彼らが、ファリサイ派の人々が、その当時、これは全くお世辞でも何でもありませんけれども、当時最高の知恵と知識を結集して、しかもそれは信心に裏打ちされました、知識と知恵を結集しまして、このイエスというお方が引き起こした出来事が一体何の力によるものなのか、それを見極めようとしたということは、これは道理にかなったことであると思います。けれども当時の最高の知恵と力、そして宗教的な経験さに裏打ちされた知識を集めて、それを読み解こうとしても、彼らはシュエスというお方を捉えきることはできなかったのであります。彼らの知恵を結集した答えは完全に的外れなものであったと福音書はそう語るのであります。そのためにシュエスはなお、いやいよいよそのためにこそ働かなければなりませんでした。そしてシュエスはこのような的外れな答えをするファリサイ派の人々に、 私は悪霊の世界の反逆者なのかと問われ、そしてなおそんなところであなた方は立ち止まってはいけないとおっしゃっているのであります。そしてただただ奇跡に圧倒されて呆然自失になるのでもなく、悪口を言うのでもなく、私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなた方のところに来ているのだ、そのことに気づいてほしいと迫られたのであります。シュエスがここで人間の目を閉じさせ、口を聞けなくさせている悪霊をそのお力によって追い出されたということは意味のあることではないかと思います。正しいものを見抜き、語るべきことを語ることを妨げている悪霊の力が人間の中から追い払われたのであります。主イエスによって人間の見るべきものを見る目が開かれ、語るべき言葉を告白する口が開かれたのであります。でそれこそがまさに主イエスがおっしゃったように、神の支配が開始された印だと思います。本体は神の支配の接近であります。すなわち今後人間を支配するものは悪の力ではない、神だということの印がこの悪霊追い出しの出来事において見えているではないかと、そういうふうにおっしゃるのであります。その神の支配の接近が開いてくださった目であり口であったのであります。そこで一体何を見るのか、何を語るようになるのか、神の支配を実現してくださるキリストであります。私たちの救い主を見るのであります。私はこの癒された人の姿の中に私たち教会の姿を見る思いがするんです。29節で主はこうおっしゃいます。まず強い人を縛り上げなければ、どうしてその家に押し入って家財道具を奪い取ることができるだろうか。まず縛ってからその家を略奪するものだから。なんだか物騒な言葉であります。この言葉を聞いて、なるほどその通りだと一番納得することができるのは強盗犯であるような言葉であります。それだけ、まあ、ユーモラスな言葉であると言えます。でこういうユーモアたっぷりの目の覚めるような言葉でシュエスが私たちに伝えようとしているのは、まさに激しく伝えようとされているのは、あなた方を病や悪魔の手になんか渡さない、あなたは私のものだとおっしゃる天の父なる神の御声であります。聖書の中に出てくる奇跡や悪霊の存在を軽視したり無視したりする必要はないと思います。けれどもそればっかりを見るわけにも決していきません。以前にもお話したことのあります、ドイツのブルームハルトという19世紀の牧師は、すでにその時代に病の癒しとか悪霊の追い出しというのは遠いおとぎ話になってしまっていた時代のヨーロッパでありましたけれども、まるでそのような世界の中に聖書の時代がそのまま突入してきたかのように、悪霊の問題と取り組まなければならなくなった人です。はじめ 彼にはそれが、まあ、全く不本意なことでありながらも、けれどもこれは聖書に書いてある以上、そのようなことが起きたならば、これは神が私に望まれる技と信じ向き合うしかないと覚悟を決めて取り組んだのであります。けれどもそんなブルームハルト牧師が強調したことは、悪霊や癒しの奇跡を現代にもあり得ることだと真剣に考えるようにと招いたのではなくて、彼が真剣に考えるようにその通りに信じるようにと私たちを招いたのは、その時代の人々を招いたのは、神はキリストにおいて勝利者であられるということ、神は私たちの主人であり支配者であられるということ、 主なる神様以外の誰も何者も私の主人ではないのだということを認めるのだということ、そのこと以外では実はなかったのであります。神は来られ、私たちを救い出すために私たちを虜にしようとしているあらゆる力のそのアジトに乗り込み、敵の親分を縛り上げ、堂々と私たち人間を連れ帰ってくるんだと。それがここでシュエスが語られるユーモアたっぷりの激しい言葉、そこに示される神のお姿であり、そして主イエスキリストの奇跡の技が指し示している出来事、その本体そのものであります。さて、今日の聖書箇所には聖書中最大の謎と謎の一つと呼ばれているシュエスの言葉があります。それは31節以下の言葉です。人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らうものは許される、しかし聖霊に言い逆らうものはこの世でも後の世でも許されることがない。私は初めに教会が神より託された信仰宣教の言葉っていうのは罪の許し以外にはないと、そういうふうに申しました。31節の冒頭にありますように、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許される、神に対して犯す罪や冒涜はどんなものでも許される、これが教会に託された言葉だと申しました。そしてその罪とは、もう一度申し上げますが、天地万物の作り主であられる主なる神様に対しての罪のことだと申し上げました。私たちがいただく罪の許しとは神様との和解であり、その結果として当然引き起こされる世界との和解であります。ローマの信徒への手紙第8章32節にありますように、私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうかと。このお言葉通り、私たちの罪の許し、神と人間との仲直りのために、御子イエス・キリストを十字架にお送りになった神は、私たちすべての罪を許し、御子と共にすべてを与えてくださるお方です。神のこの恵みと憐れみの果てしなさ、すなわち罪の許しの射程距離がどこまで及ぶものかというのは、この言葉の中にもすでにはっきり記されている。私たちの罪の許しの射程距離っていうのは、御子をさえ惜しまず死に渡された、その神の出来事の事実の中に極まっていて、私たちを許すために、私たちの罪を許すために、御子イエス・キリストをさえ惜しまず十字架にお送りになったお方は、私たちのどんな罪もお許しになることができる。私たちはこの方が許してくださるというその許しの射程距離を見通すことなど到底できないのだということを、この言葉の中から、そして御子の十字架の姿から教えられるのであります。けれども御子の十字架という神の惜しみない犠牲のゆえに、決して見通すことはできないと思っていた許しの限界を語るような言葉が31節32節にあるように見えるんです。霊に対する冒涜は許されない、また聖霊に逆らうものはこの世でも後の世でも許されることがない。だからこの言葉は新約聖書最大の謎の言葉の一つとして見なされてきたものであります。聖霊に対する冒涜、許されない聖霊への聖霊に逆らう罪とは一体何であるのか。教会の礼拝にあまり出席したことのない方は、まあ、ここで突然聖霊と言われても何のことかよくわからないと思います。この聖霊と呼ばれる存在は使徒信条の中にも告白されていますが、そこで父なる神、子なるキリストと共に礼拝され信じられる聖霊なる神様のことです。 でこの聖霊なるお方について説明しだすとなかなか一筋縄にはいかないんで、けれどもややこしい話は抜きにします。今日の箇所を理解するためだけに必要なことだけを申し上げたいと思います。父なる神様が天地創造においてその三位一体の神の前面に出られ、また御子イエス・キリストが十字架による罪の贖いという救いの出来事において三位一体の神の前面におられるとするならば、聖霊なる神が前面に出て働かれるその場所っていうのは人間の心に信仰を与えるという神の行為においてです。いくつも聖書を引用することができますが、ただ一箇所第一コリント12章3節だけを引用しておきたいと思います。そこにはこう書いてある。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。この言葉を私たちはいつも念頭に置いておくべきだと思います。教会はしばしば忘れてしまいがちであると思います。しかし極めて重要な神を語る言葉であると思います。この神の霊、聖霊のお働きを知ることは、このお方の御業を知ることは、この自分自身を知り、また信仰における誤解からすっかり解放されることにつながると思います。今日ぜひすっかりと解放されてください。誤解から。私たちはどのようにして信仰を持つのか、聖書の話を聞いて、それを聞いた私が論理的あるいは感情的、はたまた実践的に納得し、この言葉は本物だと思い、この信仰は信じるに値するんだと自分自身の納得と決断において信じるに至っていると、そういうふうに思っていると思います。まあ、自分の側から見れば確かにそういう道をたどったと、それぞれの歩みを振り返って思われるかもしれません。自分で決断し自分で信じた、けれどもそれは全く聖書的ではありません。聖書によればそれは全く表面的なことであり、一人の人が誠の信仰を持つということはその人の決断によることではなく聖霊の働きによると言っています。私たちプロテスタント教会は自分の行いによって神様と仲直りするんじゃなくて、キリストによる罪の許しを信じる信仰により神様と仲直りするという信仰義人という信仰を持っています。けれどもこの信仰によってのみ義とされるという信仰義人の言葉が一人歩きすると、私の信じるという行為が神様に正しいと認められ、神様と仲直りするための人間の側のわずかながらも必要不可欠な準備として理解されることがありますが、これは宗教改革の語る信仰義人を完全に誤って理解していることであります。聖書に立ち返って生まれた宗教改革者たちの言う信仰義人というのは、そういう主観的信仰に基づいた信仰理解ではありません。宗教改革の一つの、まあ、なんていうか総決算であるようなハイデルベルク信仰問答という宝のような信仰問答の言葉がありますが、その問い65とその答えに、私たちの信仰とはどういうものであるか、そのことがはっきりと告白されています。問い65とその答えをお読みしたいと思います。問い65、そのように信仰だけが我々をキリストとその恵みに預からせるのであれば、そのような信仰はどこから来るのですか。答え、それは聖霊が清き福音の説教によって我々の心の中にそれを起こし、聖霊天を用いることによってそれを固くしてくれるのであります。信仰はどこから来ますか。どうしたら私たちは信じられるようになりますか。 信仰は聖霊なる神が福音を聞く私たちの心に起こしてくれるものです。そういうふうに言います。そのことを知りますと、病の癒しよりも悪霊追い出しよりも、そういうなんていうか印象深い際立った奇跡っていうのは聖書の時代で止まってしまって、今は奇跡がない時代だって私たち思ってるかもしれませんけれども、今の言葉を真面目に考えるならば、病の癒しよりも悪霊追い出しよりも、それよりもずっと大きな奇跡が今ここで起こり続けていることに気づくと思います。私たちが神を信じるということは、聖霊なる神の働きが今ここにあり、神を決して信じることのできない私たちの上に現在進行形で神を信じることができるという奇跡が起きているということです。しかもその信仰とは罪の許しへの信仰、キリストにあって私たちは神と仲直りさせていただいているという信仰です。私たちを支配するものはあくまでも悪霊でも病でも その他の力でもなく神だと、その信仰です。これが福音の本体です。聖霊が働き、私たちを縛っていた悪の力が追い出され、私たちの目が開かれ、この福音の出来事が見えるようになり、そしてそれを告白する信仰が与えられる。これは神の霊の働きであります。で、このような全聖書的な視点、それを私は教理的な視点と言い換えさせていただきますけれども、そういう全聖書的教理的な視点に立って、初めてこの聖書の中の最大の謎の一つとされる言葉は、いらぬ誤解を排除して、完全に分かるようにはならないと思いますけれども、いらぬ誤解を排除して初めて味わわれるようになるのではないかと思います。すなわち今日の主イエスのお言葉によれば、人の子なる主イエスを侮辱し冒涜することすら許されるけれども、聖霊を冒涜すること、その方に面と向かって言い逆らうことが許されないということは、これは何よりも聖霊が私たちの心に灯してくださった信仰の火に逆らうことだと理解することができると思います。つまりこの言葉は信じていないものにではなく、第一には信じているものに語られる言葉であると思います。もっと厳密に言います、信じているものではなく、ただ聖霊の働きによって不思議にもイエス・キリスト、このお方をこの自分と世界の救い主として信じさせていただいたものに対しての言葉であります。あなたは、あなたが値なしで無償で許されたというこの事実に逆らってはならない。その与えられた信仰に逆らってはならない。あなたの心と体と全部を占領しているこの主なる神に対する信仰の言葉に逆らってはならない。けれども逆らってはならないと我々信仰者が言われまして、私はこう思います。いや、どうやったらこの言葉に逆らうことができるだろうか。聖霊なる神が私の心の内に福音を福音として聞かせ続けてくださる限り、どうやったらこの言葉に逆らうことができるんだろうか。あなたは他の誰のものでもなく私のものだと、そう語りかけてくださることを父なる神も主イエスも望まれる限り、どうやったらこの信仰から落ちていくことができるのだろうか。 どうやってもできないって、そんな罪を犯しようがない。それだからこの言葉を、言葉は信仰を与えられた者にとっては不可能の可能性を語る恵みの力強い言葉であると思います。そしてまたそのような言葉が主イエスに言い逆らう者、主イエスの敵対者に向かって語られるものであるとき、あるいはまだ信仰を持っていない者に対して語られる言葉であるときは、これは極めて強烈な招きの言葉であると思います。私があなたに語りかけるのは神の支配のもとにある言葉だ。この言葉があなたの中に入り込み、あなたの現実となるとき、それはあなたのすべてに最終的に決着をつける言葉となるんだ。あなたとあなたの人生を支配するのは悪魔じゃない。神があなたのもとに来て、主イエスがあなたのもとに来て、あなたの罪は永遠に許され、あなたは神のものとなった。そのあなたに注がれた恵みをあなたが知るとき、あなたは最後の決定を身に受けているんだ。死の後ではなく、世の終わりではなく、この言葉が聖霊によってあなたの信仰になるとき、あなたはあなたの戦いがすでに終わっていることを知るんだ。今は私が霊においてこのことを語っている。神の霊の活動は今ここにあり、あなたの目の前にあり、あなたを縛る悪霊は縛り上げられ、あなたはぶんどられている。この言葉だけが今あなたの真実であり現実である。そういうキリストの言葉としてだけ響いているのであります。教会とは世のどの人とも全く変わらない罪人です。全く変わらないけれども、全く変わらないからこそ、全ての人に語りかけられているこの神の言葉を自分の言葉として聞くことが許されています。全ての人に語りかけられているこの神の許しの言葉を、一足先に私のために語られた言葉として聞かせていただき、信じさせていただいた者の群れ、それが教会です。私たち教会が一足先にこのことを信じさせていただいたのは、私たちの目と口が開かれ、この福音をより多くの人に告げるためでしかありません。だから聖霊の与えてくださった信仰と神の選びをもって、私たちは鼻高々になることはできない。教会というのはこの私ですら聖霊の働きを受けたのなら、誰が福音を信じる信仰から漏れていくことがあろうかと、より一層希望を持って罪の許しの福音を語る以外にはないのであります。私たちは世の人は福音を聞かないって言って腕組みして教会の中に閉じこもることはできないんです。自分だけは救われると安心して過ごしている教会っていうのは、使命を忘れてしまった教会です。教会はいつでも主イエスに味方して、主イエスと一緒になって集めなければならない。すでに起こり、起こっただけでなく、人間に信じられ、人間が誠に解放されて生きることを求める罪の許しの福音を述べ伝えなければならない。その福音によって自由にされ、この世を生きる人たちを集めなければならない。 そしてこの福音への信仰はただ聖霊によってのみ与えられるのなら、人間的な可能性っていうのは初めから計算に入れる必要はないのであります。私を生かしている良き知らせは、せよあの人にもこの人にも届けるのみです。主イエスは遠くではなく近くにいます。神の支配はあなた方のところにすでに来ているのであります。神は私たちに信仰をお与えになることを望まれています。あなたは許されているんだ。この世を支配するのは悪魔ではなく、あなたの主であられる神である。世界は私たち教会が先に教えていただいた、そして私たちが喜んで聞いているこの良き知らせを聞きたいと待ち望んでいるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、罪の許し、あなたの和解がすでに与えられている私たちであります。あなたと仲直りし、健やかに生きることができるようになった私たちであります。そのあなたの許しに支えられて、今私たちは出て行き、この一週間、このあなたの良き知らせを携えて出ていきます。どうぞまだあなたが解放してくださったのに、その解放の知らせを自分の耳で聞いていない者たち、まだ囚われているという悪い夢の中に、悪夢の中にいる者たちに、この知らせを告げることができますように。ともすれば私たちも、私たちを支配するのはあなたではなく悪魔であり悪霊であり運命であると、そのように誤解してしまうことがあります。どうぞ私たちがいつもいつもあなたの許しの言葉に立ち返り、あなたの許しの世界に再び目を覚めることができるようにしてください。そのためにここに立てられている隣に座るキリスト者の仲間であることを感謝いたします。主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。